ヤンの保険タックル。元気をお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。万が一もしもの時に備えて加入する保険、種類もたくさんありますし、万が一やもしもの時を考えると、これに入っておけば大丈夫という正解がないのも保険においては事実でもあります。だからこそこの番組で保険をもっと身近に感じていただいて、保険に関する不安を少しでも取り除いていただければと思います。そして悩んだ時はやっぱりプロにお任せ、株式会社ヤンに相談してくださいね。ヤンの保険タックル、この番組は毎月第1木曜日の午前9時からお送りしています。また再放送は毎月第3土曜日の午前11時からです。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家には火災保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお送りしていますが、ここからは今回も素敵なゲストをお招きしています。株式会社ヤンからザック西山さんです。ザックさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ザックさんというからには外国の方が来られるのかなと思ってたんですけれどもザ日本の方ですね。
そうですね、
はいはい、ちなみにザックさん、今日ザックさんとお呼びさせていただきますが、なんであのザックっていうあだ名なんですか。
あのサッカーの日本代表のですね、うん、監督のザッケローニに似てるっていうことで、うん、うちの娘の友達から評判になりまして、うん、友達からそのザックと呼ばれるようになりましてね、
はい
はい、それでザックというあだ名になりました
でもあのサッカーはされてらっしゃるんですか。
もう全然やらないですね、
はい
はい、
そんなザックさん、やっぱり保険が専門ということで、
はい、
そもそも西山さんが保険の仕事に興味を持たれたきっかけは何だったんでしょうか。
はい、ずいぶん昔の話なんですが、
はい、
学生時代にですね、
うん、
体育会系の自動車部におりまして、
うん、
あのレースとかね、はい、ラリーとかに参加してました。
自動車部ですか。
はい、
サッカー部ではなかったですね。
そうですね、
はい、
でまあ、そんなわけで運転技術にも自信がありましたので、うん、まあ、事故なんか無縁と思ってたところに、
はい、
友達があの事故に遭ってしまいましてね、
うん、
で相手からかなりの額を要求されたんですね、
はい、
でまあ、ほとほと困ってるところに、その車についてた保険の代理店の方がですね、
うん、
来てくださいまして、まあ、保険がついてるから大丈夫だと、で、まあ、相手もお貸しがあるから言いなりになる必要はないですよっていうふうにアドバイスくださったんですね、
うん、
まあ、それでだいぶ安心をしまして、
はい、
まあ、それまではその保険の販売をしている人っていうのはですね、うん、まあ、うまいことを言って人の不安をかきたてて、
うん、
まあ、保険を売って金儲けをする人っていう印象しかなかったんですが、
はい、
まあ、その人があのなんと1ヶ月いないぐらいにですね、うん、あの相手の難しい人からですね、示談書を取り付けてきてくださいまして、うん、まあ、それでこういう人になれたらなっていうふうなちょっと憧れの目を持ってしまいましてね、
うん、
で今の私が存在しているようなことなんです。
はい、はい、やっぱりあのもしもの時、万が一の時って自分が経験しないと、体験しないと、保険のありがたさもそうなんですけれども、わからないですもんね、はい、
そうですね、特にあの、はい、目に見えないものですから、
うん、
はい、なかなかありがたみってのはわからないですよね。
そんな西山さんなんですが、今日は何についてお話しいただけるんでしょうか。
はい、今日はあの賠償責任保険についてちょっとお話ししたいと思います。
賠償責任保険、
はい、
賠償責任ってなかなか聞き慣れない言葉なんですけれども、
はい、
具体的な例を挙げて教えていただけますか。
そうですね、あの、うん、大石さんは自動車の運転とかなさいますか。
しますよ。
そうです、
まだ免許取って3年ですけれども
そうですか、
はい、
あの自動車に限らずですね、
うん、
バイクとかあの原動機付きの乗り物にはですね、
はい、
法律で、自動車賠償責任保険っていう、まあ、俗に言う自賠責ですね、
うん、
それはあのつけなくてはいけないっていうのは決まってるんですが。
そうですね、
はい、これもあの賠償責任の一つなんです。
確かに賠償責任保険、自賠責って言ってしまうので、はい、分からないんですけれども、
そうですね、
はいはい、
それからそうですよね、あの自動車保険のセットの中にも、うん、対人賠償責任保険、対物賠償保険、
うんうん、
あのそれもその部分も賠償責任保険ですね。
へえ、賠償責任意外と身近にあるんですよね。
そうですね、知らないうちに入ってましたっていうことがあると思います、う
ん、その中でやっぱりあの相手と揉めてしまって裁判になるということもあるかと思うんですけれども。
そうですね、
はい、
先日神戸地裁で、うん、当時小学生だった男の子が、はい、自転車で起こしてしまった事故について、
うん、
その母親に対して9520万円もの高額な支払い命令が出ましたね。
9520万円ですか。
万円ですね。
そんなどうしたらいいんですか、払えないんですよ私の。
そうですね、あのこういう場合でもですね、
はい、
あのこういう事故に対して支払いができる賠償責任保険というのがございます、はい、で今までのですね、
はい、
最高の判例はですね、
はい、
6779万円だったんですが、
うん、
まあ、今回9520万円これあの9520万円という判例判決が出たわけなんですけども、うん、あの被害者側からの請求は1億590万円というすごい数字なんですね。
もう見たことない金額なんで、
はい、
どうしていいかわからないんですけれども。
そうですね、
うん、
あの私どもヤンデはですね、はい、まあ、こういう事故に対しましても、
うん、
あの必ずお役に立てるという保険を、ご用意してお待ちしておりますので、
うん、
ぜひあの今回のお話でね、
はい、
不安に思われた方はご連絡いただきたいなと思っております。
自転車というとやっぱりあの私も今日こちらまで自転車に来ましたし、
はい、
あの子供が一人いるんですけれども、ちょうど自転車に乗り始めたところなので。
あ、そうなんですか。
こういったことねえ、明日は我が身かもしれませんよね。
そうなんですね、
うん、
はい、
特にそういったことをカバーできる保険っていうのもあるんですか。
あります、大丈夫です。
はい、
ところがね、
はい、
あの自転車保険っていう内容の商品がいくつかあるんですが、
うん、
はい、まあ、大体ね、5000万円ぐらい、1000万円から5000万円ぐらいの賠償額が限度になっている保険が多いんですね。
ということは、はい、今回の判決のような判例のような事例では、はい、賄いきれませんよね。
そうですね、5000万円が支払われたとしてしましてもですね、
うん、
4500万円ですか、
うん、
4520万円の自己負担額が出てきてしまいますね。
そのあたりはどうすればいいんでしょうか。
はい、そういうことに関しましても、うん、ヤンの方にあのご連絡ご一報いただければ、あのご相談に乗させていただきますので、ぜひともご一報ください。
そしてあと一つ気になったのが、西山さん、保険会社が加害者に請求する結果になってるんですよね、はい、この判決では。
そうですね、はい、
判決がどうであれ保険会社がそういうことをできるんでしょうか。
そうですね、うん、あのまあ、これ推測なんですが、
はい、
この場合ですね、6000万円が、
うん、
被害者側女性のですね自動車保険の方から支払われてる形だと思うんですね。
はい、
はい、ただあのその6000万円にいたしましてもですね、
うん、
本来その自動車保険の会社が支払うべきもんではないので、
うん、
その分に対して自動車保険の会社からこの小学生のお母さんに対して6000万円の請求をかけていると、うん、まあ、お立て替えしている分を返してくださいねっていう内容だと思うんですね。
でお立て替えしている部分なんですけれども、
はい、
加害者側その相手も入っていないと、はい、結局その分は自分で支払わないといけないということですよね。
そうです、そうです、はい、保険がなければもう全部自己負担ということですね。
まあ、あの万が一の時とかもしもの時に備えて入る保険なんですけれども、
はい、
自転車保険に限ってもまだの保証が十分ではない保険もあるということですよね。
そうですね、
うん、
で各保険会社では 自転車保険単体では、
はい、
あの個人向けでね、
うん、
販売っていうのはなされていないっていうのは事実なんですね。
あ、そうなんですね、
はい、これはもう採算が取れないっていうことでですね、
うん、
はい、あのまず窓口に行っても入れないことが多いです。
うん、そういった時にあの合わせて入る保険についても、
はい、
ヤンではいろいろと相談に乗っていただけるんですよね。
はいはい、これまでのノウハウを使いまして、
はい
はい、あのお役に立てる保険を ご提案させていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。
というわけで今日は保険の中でも賠償責任保険についてお送りしています。父ちゃん車に保険ない？
そんなんあかんやん。
家に若菜保険ない？
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子が今回はザック西山さんとともにお送りしています。今回は賠償責任保険ということなんですけれども、西山さん、いろいろと勉強になりました。
そうですか、
ありがとうございます。
はい、
知らないことっていっぱいあるんだなと、毎回の放送でもそうなんですけれども、すごく今回も身近な割に知らないことがいっぱいあるんだなということ勉強になりました。さて西山さん、毎回ですねこのヤンの保険タックルでは、はい、リスナーの皆さんに向けてプレゼントをご用意いただいてるんですけれども、はい、ザックさん、今回監督というからにはがっぽりと出していただきたいんですが何をいただけるんでしょうか。
そ
うです
ね、それでは1000円分のクオカード、
はいはい、1000円分のクオカード、
はい、3名様に。
あ、よかった
よろしいですか。
1名って言われたらどうしようかなと思いました。はい、はい、では今回なんですがプレゼントがクオカード1000円分を3名の方にプレゼントさせていただきます。宛先はハガキの方は郵便番号 670-8566 FM 元気、メールの方は 793@fmgenki.jp、 ファックスの方は 079-224-0793、 いずれもヤンの保険タックル係までお願いします。さてプレゼントもありがとうございます。はい、さらにザックさんについてお伺いさせていただきたいんですけれども、はい、運転もご趣味なんですよ ね、はい、今も結構ドライブとかされるんですか。
そうですね、年に3回ぐらいは東京までの長距離ドライブをね。
東京まで、
はい、
東京まで。ちなみに姫路からだとどれぐらいかかるんでしょうね。
そうですね、道路の状況にもよるんですが、片道7時間ぐらいは、はい、楽しめます。
ちなみにそのドライブの魅力とは何でしょうか。
そうですね、年々衰えていく体力の中でですねどういう車でどれだけその運転に耐えられるかっていうようなね、はい、そういうテストを兼ねてやっているようなことなんですけども、
はいはい、運転は手慣れたもん、保険は手慣れたもんだと思うんですけれども今日 のこの放送いかがですか。
いや、もう嫌な汗が全身にかいていますね。
嫌な汗って何ですか。
はい、ごめんなさい
、はい、せっかくですので、はい、ザック西山さん、はい、ラジオを聞きの皆さんに一言いただいてもよろしいですか。
う
ん、
そうですね、日本でのオリンピックが、はいはい、開催が決定されました。
うん、
で姫路にもですね文化遺産がございますから、たくさんの外国人の方がいらっしゃると思うんですね。
はい、
でその中には日本以上にですね訴訟問題に対して長けている国の方もいらっしゃいますので、そういう人たちにですねもしものことがあった場合にでもちゃんと保障できるようなね、備えをしておくのが、一つのおもてなしなんじゃないかなと思っております。
ザク西山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ヤンの保険タックル、今回の再放送は10月19日土曜日午前11時から、そして次回の放送は11月7日木曜日午前9時からです。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。